皆さんこんにちは。藤原直哉の21世紀はみんながリーダーの時間です。この時間は行き詰まった今のリーダーシップを突破する21世紀の新しいリーダーシップについてお話ししていきたいと思います。改めましてこんにちは。7月10日藤原直哉の21世紀はみんながリーダー。今日の話題は恐るべし分岐的イノベーションという話です。最近ですね、Facebook とか、Twitter でですね、X でですね、 AI をどんどん登場させております。面白いですね、AI 遊び、 AI 沼って言った方がいらっしゃいましたけどね、藤原さんもいよいよ AI 沼にはまりましたねとおっしゃった方言いましたけどね、いやー、はまるはまる。っていうのはですね、AI って実はみんなご存知の通り、そんなに難しい原理じゃないんですよ。AI って実はすごく簡単な原理でできてるんですね。ですから、そんなに危ないもんじゃないんです。まあ、もちろん使い方間違うと大変なんですけども、AI そのものはそんな難しいもんじゃなくて、例えばですね、家事祈祷だとかですね、いうものをね、変に凝るとね、これは危ないんだね。とんでもない心霊現象とか呼んできちゃいますからね、これはねあまりお勧めしませんわね。しかし AI なんか所詮簡単なデジタルの原理でやってますからね、こんなも簡単な原理なんですよ、そもそも AI なんて。だからあんなのですね、いくら使ったって別になんてことないわけね。怖いと思うか思わないかでそのねえいろいろ言ってるだけの話で、中身は非常に単純なんだから、あれで遊んだって別になんてことはないわけですね。でそれにしてもやっぱりですね、物事やっぱりどんな技術革新もですね、こう進んでくると、そこで一つ前に進むと、実用化が進むという局面が必ずあるんですね。インターネットだと日本は、まあ例えばアメリカが93年ぐらいから始まったっていうことだと、95年ぐらいから本格化しますよね。で、ブロックチェーンも2017年ぐらいから一気に本格化していくんじゃないですか。で、通貨に対するブロックチェーンの本格的な利用っていうのは、今回ロシアの方が早かったんじゃないですか。ね、デジタルルーブル、まああれがどこまでブロックチェーン使ってるか彼らあまり公表してませんけども、一種類だけとは全然思えないんで、いろいろやってると思うんですね、新しいブロックチェーンですね。でトランプのところは昔から量子プロジェクトとか、トランプ1件目からやってるから、まああれがその新しいブロックチェーンと結びついてるわけで、まあだからもうアメリカロシア先行してるんで、いずれこれ日本にも入ってくるんでしょうね。やっぱりこの人工知能とブロックチェーンだと思いますね。やっぱり今ブロックバスターはなんか全体を変えるのは人工知能 AI とブロックチェーンで、この2つはいよいよ日本においても本格的な実用段階に入ってきた感じがするんですね。で今世界はですね、一人の生身の人間と一つのデジタル機械のワンセットで全てが動くようにということで、実は再構成されてるんです。皆さんも結構スマホを使いだと思いますが、これからの考え方というのは、生身の人間一人とスマホ一つで全て運営すると。で、このスマホの上のところに AI とブロックチェーンが入ってくると。そうすると必然的にですね、生身の人間とデジタル人間と二人の人間が現れてくるのをお分かりいただけます？例えば本人と電話をすればですね、生身の人間が現れてきますが、AI がメールに答えるとか、AI が電話に答える場合はですね、それ、なんていうの、デジタル人間がですね、本人に成り代わって相手をするっていうことなんですよ。それからなんか直接会って話せばですね、まあ本人だし、直接会って写真撮れば本人の写真なんですが、デジタル写真ということになったら、それは別物ですね。コピーの写真になりますね。全部同じことなんです。今の時代はですね、だから一つのアナログと、まあ一つの本物と、まあ本物一つに、デジタルのコピー一つと、このワンセットで全てのシステムが動くように再構成されつつあるんですね。これは非常に面白い考え方だと、根本的に私非常に面白いと思うんですね。生身の人間が全てデジタル的な仕事をしようと思うと、これが大変で、それこそそろばん一生懸命やるとかですね、北方全書を引きとかね、地引き引き引きとかね、まあ、それは大変なわけで、まあそれが我々にとって勉強であり仕事を覚えるっていうことでしたよね。例えば機械の運転なんかだってさ、人がやれば無理無駄無駄があるでしょ。無理無駄無駄があるのが機械の人間ですから、それが機械運転するっちゃそれはなかなか大変でね、品質改善運動とかいろんなことやりながらね、 無理無駄をなくすためにどうすればいいかってこうやってきたわけですよ。しかしもう今特に製造業なんかでは、基本的にはデジタル機械が品質を作ってますよね。そうするとだからまあ誰かがまあその見本となるものを作ればですね、あとデジタル的にそれ全部コピー作ってくれると、それでよしとするっていうふうになってるわけでしょ。もちろん全て工芸品美術品みたいにするってこともそれやればできますよね。そういうものありますね。一点限りの美術品、それから同じ種類の人が作る工芸品ありますけども、非常に数は少ないですね。多くのものは、まあ、コピーによって成り立ってる世界じゃないですか。だから本物とコピーって我々ごく普通に使ってますよね。それから例えばなんとかホテルのね、美味しいカレーライスみたいなものね、そのホテル行って直接食べられます。これは本物ですね。まあそのホテルで実際作ってるんだと思いますが、よくそういうものがそのデパートで売ってますよね。料亭なんかもそうで、例えばそのおせち料理ってありますよね。おせち料理って随分手間かかった料理ですが、料亭のおせち料理は大体料亭の中で作ってると思いますね。料亭が出すおせち料理をね、料亭の中の厨房で作ってると思いますが、予約で売るそのあれあるじゃないですか、予約で売る、おせち料理ってね、まあ小さいところなら自分のところで作ってると思います。大きいところはやっぱ工場で作ってると思いますよね、あれね。だから全然違うもんだと思いますよ。料亭の厨房で作るおせち料理と、それから工場で作って出荷するおせち料理は、もう同じように見えるかもしれませんけど、やっぱり全然違うもんなんじゃないですかね。ですから、やっぱりその、まあ一つの本物と、まあ一つと言わず、あとたくさんのコピーということで世の中動いておりましてね。で、そのたくさんのコピーが均一の品質であれば、まあ、一つのコピーって形になるわけですね。均一の品質でが確保されてれば、一つのコピーという形になって、だからまあ一つの本物と一つのコピー二つで構成されているという状況ですよね。ですからそのコピー作るときにおいて、その AI とブロックチェーンは大変役に立つんですね。まあ例えばですから、写真なんかもですね、一枚の写真をですね上手に加工する AI なんかすごいですよね。私も載っけてるでしょう。元写真とですね、加工した AI で加工した写真両方載っけてますよね。 AI で加工した写真よく見ればすぐ分かりますよね。頭と体のバランスが違うし、やっぱりこう付け根のところがなんか頭の付け根とかなんか変ですよね。それから Twitter と Facebook とそれから LinkedIn に3つ私ページ持ってて、同じ顔で背広が3つ違うでしょね。え そんなこと実際には全く同じ写真3つ撮れませんもんね。あれがだからね、デジタルの顔なんですね。じゃあ本物はどこにいるのっていうと、会いに来てもらえばいるんですね。はい、会いに来てもらえばいます。2人はいないと思います。本物とデジタルと2つなんです。はい、だから本物は知っていって、見て知っていって来て会ってもらえば、それはいると思いますね。知っていって見て会ってかもらえばそれはいると思います。はい、だから要するにこの AI っていうのはそのコピーを作る天才ですね。それから絵なんかもそうですね。例えば挿絵なんかもですね、まあなんか日本風の挿絵ってのはちょっとやっぱり勉強がまだね、 AI の勉強が足りないからあまり日本風の挿絵ないですけども、洋風の挿絵ならいくらでもありますね。まあこんなのもだから元はといえば誰かの書いたもんでしょ、正直言って。これが回り回ってですね、学習の材料になってAI が描く絵の元になってますね。それから音楽もそうですね。音楽なんかもAI が音楽作っちゃうわけね。すごいもんですよ。歌詞入れたらですね、勝手に音作って演奏してくれちゃうんだから、まあ大したもんですわな。ああいうのもだから、まあ誰かがやったね、音楽とかなんか全部勉強してですね、学習してそれ取り込んで組み合わせてやってんでしょうから、それオリジナル作った人にとってはたまりませんわね。でもやっぱりですね、その大抵のですね、生活仕事はその程度で十分というところがたくさんあるんですね。例えばさっき言ったね、そのレストランの美味しいカレーライスもね、確かにそれは高級レストランに行ければいいですがね、まあ金もかかるし、それから遠いしね、なかなか普段できないでしょう。そしたらまあそのね、デパートで行った時に何か買ってきてそれ家で温めて食べたって、なんとなくそれらしい気分になればそれでいいってことあるんじゃないですか。写真もそうですね。本人確かに会ってみれば面白いかもしれないけど、まあ大抵はさ、どんな顔してるのか分かりゃ大抵十分ですよね。 だってその証明書だってなんだってですね、だいたい証明書の写真だってですね、こう写真館で撮ればともかくですよ、普通のその街のね自動印刷機で自動写真取り機で撮れば変な顔で撮れますわな。本当あの自動写真取り機って変な顔で撮れるよね。だからあれ本物っちゃ本物なんだけど、あんな顔普通してないわな。あれ駅なんかによくあるさ自動写真撮り機ね、証明書写真撮るやつね、あれは本物の顔であることは間違いないけども、あんな顔して普通はおらんわね。だからね、その本物と偽物ってよく言うんですけどね、まあなんか大抵のところはですね、デジタルで適当にやっといたって済むぐらいにこと今なっちゃってんのよ。それから皆さん音が違うの分かります？今この私の喋ってるこの音、皆さんネットで聞いておられますこの音はね、加工してる音なんですよ。生の音じゃないの。自然の音ではなくて、今ネット時代はですね、自然の音よりも低音聞かせてパンチを聞かせて耳に強く入ってくる音の方が好まれるんだそうです。ですからこの音ですね、実はある機械を通して自動変換してるんです。自動変換していて、それでそのパンチの効いた音に実はなるんですね。これパンチ外すことできるんじゃないかと思うんで、ちょっと待ってよ、やめとく、ちょっと余計なことするとですね、なんか動かなくなって困るからな。あ、でもこれそうかな、まあ今ちょっとなんか変わり、あ、これか、これなんか今音ちょっと変わってませんかね、ちょっと今変えてみたんでね、これがより自然な音で、でだからその変えられるんですよ。でこれ元に戻りましたね。だからこれもデジタル時代にはね、ちょっと耳の聞こえにくい人もいるし、それから騒音の多いところで聞くしね、パンチの効いた音っていうことでデジタル的に改変した音の方が当たり前なんですって。すごいもんだね。それからあの音楽なんかについてもですね、カラオケで歌れやすい、歌れないと困るとかね、昔からいろいろ注文がつくわけですね。なんかですからやっぱりあらゆるものですね、今、衣食住から始まって全てなんですけども、今その時に何が必要とされてるかによって全部その用意するものは違っていくんですね。本物は確かに一つは一つって言いますけどもですね、さっきのそのね、証明書写真の撮る自動写真取引じゃないけども、本物はいいんだけど全然そのそぐわないものが出てくるってことは珍しくないわけですね。で実はこういう AI なんかはですね、典型的な分岐的イノベーションの一つだというふうに言っていいと思いますね。分岐的イノベーション、実はとても重要な言葉で、ディスラプティブイノベーションと言います。よくディスラプティブイノベーション、破壊的イノベーション、破壊的革新と訳すんですが、あれは間違った訳です。破壊ではありません。分岐です。分かれるんです。どういうことかというと、ある品質のものを作っ、ある品質のものがあって、これをもっと良くしようというときにはもっと品質を上げることが当たり前だと考えますが、その逆をいくのがディスラプティブイノベーションです。もっと品質を良くしてもっと値段を上げると、もっと実は買う人減ってくるんですね。そうじゃないんです。あえて品質を落として、もっと安くして、もっとたくさん作れるようにして、もっと多くの人に使ってもらって、その結果量が拡大するから、その中で品質向上を図っていくと、元のものより気がついたらより良い、そのまあその時代その人たちに、多くの人によりぴったりと合うものが、よりたくさん、より高品質で、より安く提供できるようになるっていうのがディスラプティブイノベーションです。レトルト食品がそうでしょ。それからそのステレオセットに対する、昔ならウォークマン、今だったらイヤホンで音楽を聴くってのはそうですね。それから AI が完全そうですね。 AI の元っていうのは、とにかくそのリアルな人間とかリアルな自然、これが元ですから、このデータを言葉と一緒に、言葉と結びつけて全部読み込ませるっていうのが分岐、あの AI のポイントでしょ。だから AI っていうのは実はあれ、金がないとできない商売ですね。だから今みたいに貧富の格差が広がって、とんでもない大金持ちがいると、ある人たちにとっていいビジネスですよ。半導体だととてつもない金がかかるし、 AI も結局ですね、莫大な量の学習させなきゃいけないから、とにかく莫大な金持ってる人でないとできないんですよ。ということは、今みたいに貧富の格差が広がって極端な金持ちがいる時にぴったりのビジネスですね、あれ。半導体とか AI の開発ってのはですね、でしかし何を、特に AI 何やってるのかっていうと、まあ、自然にあるもの、 生身の人間のことを要するにコピー取って、それを文章につけてね、例えばこれは悲しい時とかこれは嬉しい時とかさ、まあそんなようなことを言って文章をつけて読み込ませてるだけのことですから、難しいことやってるわけないのよ。でも難しいことをやってるわけではないからってバカにしていると、できたものがなかなかすごいものになってくるわけですよ。なんでもですね、やっぱりその立派なね、なんかその翻訳もちゃんとやるしさ、それから絵も描くしさ、音楽も描くしね、音楽も、作って演奏するし、それからなんですよ、写真もちゃんと撮ってくれるでしょ。ね、大抵は十分なんですよ。しかしね、いくらその AI が頑張っても所詮本物とは違うわけね。だからいくら AI があったって本物が出てくるは全然別のものが見えてくるんですよ。いくら AI の写真見ても本物はまた多分別な顔してますよね。で、表情はここ変わりますよね。音楽だってその時その場のその人による音楽は AI のようにいつもでもどこでも聴ける音楽とは違いますよね。だから AI による情報検索っていうのは確かに便利で、みんな今使ってると思いますね。会議の予約なんか簡単にやってくれますから。でもその場に実際に会議でいた時の印象はまた別にあると思うんですよね。どこが一番大事だったか、どこが一番イメージ残ってたか、そこがリアルと本物とコピーの違いです。でもそれさえ分かってればこんな便利なものはないんです。ですから分岐的イノベーションというのはですね、本物に比べればどんなに頑張ったってレベルは低いんです。でもそれで十分なことがほとんどなんです。ここ一番というとこだけ本物であればいいわけで、あとはそのまあ適当なコピーでも十分ということが世の中ほとんど、仕事や生活のほとんどはコピーで十分ということが多いんですよね。そうすると、ですから分岐的イノベーションによって AI が始まるとですね、デジタルコピーの方がどんどん進みます。冒頭申し上げたように、生身の人間一人と一つのデジタル機器とワンセットで世の中向くように進展してますから、デジタル機器の AI の自分の方がどんどん進展しちゃうことがあり得るんです。問題は生身の人間です。生身の人間がデジタル以下だったらこんな悲しいことはないですね。なんかね、 AI がすごいいいからですね、実際本物にやってみたらこれがですね、がっかりポンスケだって言われたらですね、こんな悲しいことないんじゃないです。こんな仕事できるの全部デジタルのおかげだと。ねえ、 AI でこんなレベルになっちゃってんだと、あんた本物の人間全然ね、もっとダメじゃないかと言われたら、こんな情けないことないですよね。これじゃ破綻しちゃうんですよ。生身の人間のレベルを上げない限り絶対ダメなんですね。ですから後ろからどんどんどんどん分岐的イノベーションが追いかけてくる、 AI が追いかけてくる。ね、これに負けないように生身の人間のですね、能力を上げていくのがこれからの人生でございますよ。それがね、人間としての本当の力なんですね。今まではそんなことしないで、本来機械でや昔でき今機械でやってるんだけど、できなかったことをね、そろばんでも暗記でもですね、なんかそういう事務的なことを、デジタル的なことをですね、一生かけてやるだけでも十分立派な人生だったんですよね。今じゃ AI が普通にやってることがね、普通にできる人生になるだけでも立派な人生だったんですよ。今違うんですよ。ご飯だってさ、それあんた電気炊飯器もね、高機能電子炊飯器はさ、今やその玄米だと美味しく炊いちゃうでしょ。あんた自分でご飯炊いてごらんって言われたらどうするか、どうしますかって話だよね。それからなんかその車の自動運転もですね、まあ局所的なところではね、お年寄りがちょっとボケた人が運転するよりよっぽど安全だってわけですな。まあこういうことになってくるとですね、生身の人間のはですね、生身の人間としてデジタルではないことをいくらでもできるように、根本的に教育から生活仕事の仕方は変えなきゃいけないんですよ。今まで我々が一生を通じてね、その頑張って身につけた努力の多くは AI が取って代わろうとしてくれてるんですね。AI とかロボットとか、まあ、あるいはデータベースで言ったらブロックチェーンだな。だから我々はそことは違う分野、もうここは要するにAI の元となるデータを作れる場所が生まれてる場所だという人間らしいところを追求しなきゃいけないわけね。だから人間は人間らしく、機械は機械らしく、アナログはアナログらしく、デジタルはデジタルらしく、両方ともやっぱり大いに活躍する時代に向かって今我々は突き進んでるんですね。この意識はいつも持ってる必要があります。ですからまず分岐的イノベーション恐るべしと思ってください。 あの原理は簡単で大したことやってないんですけども、それが積み重なってくるとどえらい力になってくるんで、その威力はいつも自分で確認して、でその先を行くように努めてほしいってことですね。そして人としての自分がどこに強みがあって、どこに向かって動いていくのかについては、いつもいつも真剣に考えて行動していく必要があります。それを怠るとですね、ちょっと新しい時代はですね、厳しいなという感じになっちゃうんじゃないかなと思うんですね。まあ皆さんね、頑張っていきましょう。というところで、今日の藤原直江の21世紀はみんながリーダー、恐るべし分岐的イノベーションということをお伝えいたしました。ではまたお目にかかりましょう。さよなら。